新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の28日火曜日です。今日のニュースいきましょう。暗号資産取引所 FTX が分散型取引所セラムをローンチ予定。ブレイブがガーディアンと共同でファイアウォールと VPN 機能の提供を発表。ブロックチェーンスタートアップハッシュハブがリサーチサービスハッシュハブビジネスハッシュハブリサーチをローンチ。スマートコントラクト言語のダムルがコルダブロックチェーンで利用可能に。コイネージが暗号資産交換業のサービスを開始。
一つ目のニュースいきます。暗号資産のデリバティブ取引所 FTX が DEX 分散型取引所セラムをローンチすることを発表したというニュースです。セラムはソラナブロックチェーン上で構築される分散型取引所です。ソラナブロックチェーンはパーミッションレスのブロックチェーンで200のノードからネットワークが形成されております。コンセンサスアルゴリズムは POH、プルーフオブヒストリーを実装していて、毎秒5万以上のトランザクションの持続的なスループットをサポートしています。セラムのホワイトペーパーによると、DeFi 分散型金融サービスが数多くリリースされているが、根本的な欠陥が多く残っているとのことです。例えば、取引認証スピードが遅いこと、手数料が高いことが大きな問題としてそこで挙げられております。それが多くのユーザーが取引をする際に DeFi を選択せずに中央集権取引所を利用している理由だとしております。その他の課題として、ステーブルコインの設計方法、取引オーダーブックの設計方法、ビットコインとイーサリアムなど異種通貨を取引するためのクロスチェーンサポートなどがホワイトペーパーで挙げられております。そしてセラムは現在の DeFi の課題を解決し、中央集権的な取引所と同様のレベルでユーザーにサービス提供することを目的として開発されているプロトコルであるとのことです。コインデスクのセラムチームへの取材によれば、近日中にサービスがローンチされるとのことです。セラムはセラムエコシステムのユーティリティトークン、SRM、クロスチェーンスワップ、オーダーブック、イーサリアムとの技術的な統合、クロスチェーン決済契約の実装、セラム BTC、セラム USD の7つを主な構成要素としております。ユーティリティトークンの SRM は100億 SRM を発行上限として発行される予定です。セラムローン知事に100億 SRM の 10% に相当する10億 SRM をプレセール、チーム、コントリビューターに供給される予定とのことです。そして SRM は1年から7年の間にスマートコントラクトのロックが解除され、売買など可能になるとのことです。なお、現段階において SRM はセラムにおける手数料の支払いや手数料の割引などに利用されるとのことです。ホワイトペーパーではその他の DEX とセラムの違いとしてクロスチェーンスワップについて詳しく記載されております。それによるとセラムと従来の DEX の違いは取引の認証者にあるとのことです。セラムでは全ての取引をノードを介さずスマートコントラクトで取引の認証を行いますが、従来の DEX ではオペレーターなどが取引の行われた最終プロセスとして取引の正当性を判断する仕組みになっております。補足をします。ソラナブロックチェーンはオラクルソリューションを提供するチェーンリンク、韓国のステーブルコインプロジェクト、テラ、ワンクリックログインサービスを提供するトーラス、メッセンジャーアプリキクを提供するキンとパートナーシップを結んでおります。ソラナはイーサリアムやビットコインとの相互運用性が非常に高く、グローバルネットワークとして機能し得るパブリックブロックチェーンではないかと期待しております。
続いてのニュースいきます。ブレイブソフトウェアとガーディアンが提携したことを7月27日に発表しました。この提携により、ブレイブソフトウェアが提供する次世代分散型ブラウザ、ブレイブ上にガーディアンが提供するファイアウォールプラス VPN の機能を統合したということです。ブレイブはプライバシー保護機能を持つブラウザーで、個人情報を収集するような広告やトラッカーをブロックし、消費者が自分の個人情報にまつわる権限をコントロールできるようなインターネット環境を提供することを目指しています。そしてガーディアンが提供するファイアウォールプラス VPN はネットワークレベルでプライバシーを保護するソフトウェアです。このソフトウェアはユーザーデバイスに関するデータの発着信を監視し、不正アクセスをブロックする機能であるファイアウォールとユーザーデバイスの IP アドレスを隠し、インターネット上の行動をすべて暗号化して保護する機能である VPN、この2つを備えています。 今回のこの2社の提携と、ブレイブとファイアウォールプラス VPN の機能統合によって、ブレイブのユーザーはプライベートネットワークを利用してより安全にインターネットを利用できるようになります。またブレイブ上でファイアウォールプラス VPN 機能をオンにすると、デバイス上のすべてのアプリケーションでファイアウォールプラス VPN 機能が適用されるということです。なお今回の機能統合はブレイブの iOS 版アプリにのみ適用がされるということです。なお、アップストアではすでにアップデート済みのブレイブが利用可能になっており、月額 9.99 ドル、約1050円、もしくは年額 99.99 ドル、約1500円で、このファイアウォールプラス VPN 機能を追加することができます。また Android 版のブレイブなどの iOS 版以外のブラウザー、例えば Android 版のブレイブなどに関して、このファイアウォールプラス VPN の機能の利用は今年後半に利用が可能になる予定ということです。補足をします。ブレイブはもともと個人データを収集するような広告やトラッカーをブロックするファイアウォールのような機能を備えています。そのため今回の提携によるユーザーにとってのメインの追加機能は VPN と言えるでしょう。 VPN として仮想の専用線を介すことにより、より高度なセキュリティの下でインターネットを利用することができるようになると考えられます。またファイアウォールプラス VPN 機能を利用することで、ブレイブ以外のデバイス上すべてのアプリケーションにおいても同様のプライバシー保護機能を利用できるようになるというのも、ユーザーにとっての大きな機能改善と考えられます。
続いてのニュースは、日本のブロックチェーンスタートアップハッシュハブがリサーチコミュニティ D10N ラボをリブランディングし、リサーチアザサービスとしてハッシュハブビジネスとハッシュハブリサーチをリリースしたことを発表したというニュースです。ハッシュハブビジネスは法人向けのリサーチサービス、ハッシュハブリサーチは個人向けのリサーチサービスとなっております。両サービスの目的は、企業や個人がリサーチに費やすための時間を効率化し、よりビジネス企画への時間を注いでもらうことです。またサービスでは年間300本のレポートが配信されるほか、会員企業の方々からヒアリングしてニーズを理解した上でレポートのための調査を行い、加えて調査の後の実証やサービス開発面での技術支援、コンサルティングを通じて会員企業の新しい価値創造サポートも行っているとのことです。新しい経済編集部はハッシュハブ代表取締役平野純也氏へ取材を行いました。質問は、ブロックチェーン領域において今企業はどのようなニーズを持たれていると考えられますか？それに対して平野氏は、ブロックチェーンなので興味を持つみたいな時代は終わりました。今企業はブロックチェーン、あるいはその他の先進技術を使ってどのように新しいビジネスを構築するか、もしくは既存の業務コストを下げていくかに関する正しい ROI、 投資資本利益率、投下資本利益率を明確に求めております。ハッシュハブの企業向けのサービスである調査、コンサルティング、開発はいずれもその点を非常に重視しています。続いての質問は、企業や個人に対してブロックチェーンの本質としてまだ届けられていないなと感じるポイントはどのようなところでしょうか、というものです。それに対し平野氏は、ブロックチェーンの特性、どんなことが具体的にできるかという観点ではだいぶ認識が広まったと思います。これから私たちが情報として届けていきたいものは、ブロックチェーンの特性やユースケースを詳細に詰めたり、実行のためのストラテジーです。さらに企業と共に事業を実行していきたいとも考えております。あと、ブロックチェーンがどんなことができそうかはある程度広まったとも伝えましたが、パブリックブロックチェーンや暗号資産の世界はまだとても未知性が高い領域です。ベースレイヤーのインフラストラクチャーは非常に進化していて、どこかの時点で社会にすごく影響力が大きいものになると思います。私たちとしてはその解像を高める手伝いをしたいし、実行者でいたいと思っております。
続いてのニュースいきます。デジタルアセット社がブロックチェーンソリューションコルダ上のアプリケーション開発に、デジタルアセット社開発のスマートコントラクト開発言語ダムルが利用できるようになったことを7月27日に発表しました。コルダはエンタープライズでの使用を想定して開発されたプライベートコンソーシアム型のブロックチェーンソリューションです。アメリカ R3 社が開発提供を行っています。なお、今までのコルダでのスマートコントラクト開発言語には Java か Kotlin が用いられており、今回ダムルが追加されたことになります。ダムルはすでにハイパーレッジャーファブリックやハイパーレッジャーソートゥース、ハイパーレッジャーベース、 Amazon QLDB などの複数のブロックチェーンやデータベースで利用がされています。なお、コルダとの提携は2019年6月に発表されていました。そしてこのダムルはほとんどの許可型 DLT を使用してアプリケーション開発を行うことができ、使用するブロックチェーンやプラットフォームを後から切り替えることができるということです。ダムルの利用できるコルダは現在開発者向けに提供されており、第3四半期9月までには製品版が、2020年末までにはエンタープライズ向けに提供される予定ということです。 補足をします。デジタルアセット社は2014年に創業した DLT ソリューションのプロバイダーです。スマートコントラクト言語である DAML などの先進技術を組み合わせ、クライアントの分散型プラットフォーム上でのビジネスプロセスの効率化を支援しています。またデジタルアセット社は今月 VMware 社からシリーズ C ラウンドで$3,500万、日本円にして約37億円を調達しており、これまでの累計調達額は$15,000,000、日本円にして約150億円となっています。続いてのニュースいきます。コイネージ株式会社が暗号資産交換業者として7月27日よりサービスを開始したことを同日7月27日に発表しました。コイネージがサービスを開始したのはビットコイン BTC の現物販売所です。現状でコイネージが取り扱う暗号資産はビットコインのみとなります。コイネージ株式会社は株式会社マネーパートナーズグループの 100% 連結子会社で、2017年に仮想通貨交換業の開業を目的に設立がされた企業です。昨年6月にマネーパートナーズグループの子会社となっています。コイネージは今月7月7日付で資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者関東財務局長第000215として登録が完了していました。なお、コイネージでは暗号資産交換業者としての開業を記念して3つのキャンペーンを実施するということです。キャンペーンの詳細について気になる方は記事の方を見ていただければと思います。補足をします。コイネージ社の親会社であるマネーパートナーズグループ社は国内で暗号資産交換業者として登録をした第1号の企業です。登録は2017年9月29日に行われております。なのでコイネージ社はマネーパートナーズグループで2社目の登録業者となります。なおマネーパートナーズグループ社は現在既存のサービスへの影響を勘案しつつ、マネーパートナーズが提供するマネパカードとの連携による暗号資産の決済利用に関わるサービスの提供に向けた準備を進めているということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではお伝えしたニュースなどの記事が追記などあった場合に関してツイートで更新の通知をさせていただきます。ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。